放送に関わってくださった、番組に出演してくださった人との関係とか、その人たちの間の関係は直接的にこう出来上がっていくけど、聞いている地域の人と、あるいはその間でどうやってつながっていくかという仕組みを作るのはなかなか難しいですよね。
すごい難しいですね。
メディアがあっても、その辺立石さんどうですか。立石さんはいろんなメディアを使いながら活動されていたりしますけど、
確かにね、難しい話ですよね。その放送がきっかけでつながっていくかどうかっていうのは、ね、なかなかこう、ね、メディア空間、なんて言えばいいんだろうな、こうメディアがこうきっかけで人が出会う、でそこから先を、まあ、もう本当にメディアのスタッフっていうか、メディアだけではもうね、賄いきれない領域になっていくのかな、で逆にそれはイベントとかだったり、あるいはそのオンラインコミュニティだったりもするのかもしれないけども、だから放送っていうものを通して人と人が出会うところは、まあ、たくさん作れる。その先の人間関係をつないでいくことの工夫っていうのは、本当にあちこちのコミュニティメディアでもやっぱり同じ問題を抱えてるのかもしれないですよね。
でもその放送だけやってたんじゃ、そのつながりっていうのはそんなに広がっていかなくて、例えばそういう一旦こうつながりができた人たちをまたつないでいく何か仕掛けというか、まあ、イベントとかでもいいと思うんですけど、実際に会うようなものをなんかこう企画したりしていくっていうことが多分必要なんですよね、
それを例えば人作りだったら、人を作ることはたくさんの人ができるし、今はいろんなツールがあるので、書きたいことを書く、表現することはやりやすくなったと、でも人を作ったらその後どうするかっていう時にこうすごい壁があるような気がして、
そうですよね、
その配信人をどうやって手に取ってもらうか、で今度人を手に取ってもらった人たちとどうなるかっていうことになると、なかなか、
ね、難しい
ですよね。どうやって人を、前少し人をどうやって配信するかみたいなことをお話しされてましたけど、どんな可能性がありますか。方法、可能性というか方法というか、
もう今本当に買ってもらう方の人に関してはもう本当に本屋さんに委託して置いてもらってるのが本当に精一杯のところで、で一応ブログがあるわけなんですけど、ブログを通してでも作者と直接買うことはできますっていうふうにはなってるけど、まあそっちで買う人はほぼいないですよね、見知らぬ人においては。だから本当に大概の人たちはなんでジンを読んだかっていうと、やっぱり本屋さんで出会った、あるいはどっかの主催するイベントで出展されていたジンを見つけましたっていう人がほとんどでしたね。だからそれ以上のことがね、なかなかやっぱり難しいところありますよね。
インターネットを使って情報は伝えることができるけど、それによって人が動くかっていうとまた別のもの で、
ね、
で情報は今山ほどあるからっていう、その先ですよね。
そうですね。
でもチンの場合だったら今こう注目されているから、いろんな本屋さんとかでもチンをこう、イベントがあったりとか置いてもらえたりとかっていうことがあるけど、
だからまあジンをきっかけにして、例えばそういうジン作りワークショップとかそういうイベントになると、やっぱりそれは確かにいろんな人とのまた新しい出会いというのは広がっていきますし、実際そういうブックイベントを今年も夏に西安造形大学でやってるのに、こうフラッと行って誰が来てもいいみたいな、なんか御座を敷いて自分のジンを売ってもいいですよみたいな気軽な感じだったんで、もうピクニック気分で行きましたね。だから本当にあんまりこう構えずに遊びがてらやってると、意外にその以前から僕のジンを読んでた人がフラッと来た人がして、あ、なんか作者と直接話ができてよかったですみたいなこと言われたりとかすると、なんか知らないところでやっぱり流通してるジンがなんか読者と思いがけず会えるっていうのは楽しかったりもしますし、だからそれをあんまり意図せずにこうやってたら、たまたまそういうつながりができたりっていう感じですよね。そのつなげようじゃなくて、 なんか遊びがてらに行ったらたまたまつながったっていう感覚の方があって、うん、それは今年あった出来事の一つでしたね、
うんうん、そうですね、マラソンの応援でも、
そうですね、あれも遊びがてらですからね、うん、あれを通してつながろうとあんまり思ってなくて、でむしろあれを読んだ人が自分の家の近くのマラソン大会を応援してくれたらいいなっていう目論みなんで、まあ、別に知り合いになってもならなくてもいいやなっていうぐらいのちょっと突き放した感じでやってはいるんですけども、まあ、いかんせんちょっとサッカーの陣の方は陣そのものがあんまり出回ってないのでそれは今僕の課題でもあるんですけど、
はるかな賞のあのグラスルーツメディア陣も作ったものの、
うん、
箱に入ってそういえば作ったけどどうやって配ったらよかったっけみたいな、でも知り合いの人とかこれから出てもらえる人とかに、
う
んうん、あの説明する時にお渡しできるっていうところはあるけれど、はい、
そうですね、
うん、そのつながりの次のつながり方っていうのがメディアのちょっとテーマかなって、
うん
うん、あのきっと我々来年の座談会でメディアとメディアとその次にっていう話題をしているかなと思いますけど、うん、
こういうことやったらいいやろなとか、ああいうこともやらんななっていうのはあるんですけど、
うん、
それを実行に移すのにだから全てはできないっていう、
うん、
こう自分の時間的制約っていうのがあるので、だからやっぱりなんかそういう時にこう一緒になんかやってくれる人が一人でも出てきたらなって思うんですけどね、
うん、
そうですよね、みんなやっぱコミュニティメディアっていうかそういう、インディペンダントなメディアをしている人はボランティアだし自分が好きでやっているけど、普通の時間は生活の時間仕事の時間とかいろいろあって、なかなかまず関わる時間が容易には作れないですよね。そうやりたいこととか聞いてみたい話とか取材したいことはたくさんあるけどっていう、その次をうまくリレーできたらいいなっていうのはありますけどね。立石さんは個人でやる人と割といろんな人とやるイベントとこういろんなタイプの形の活動され
てますか？あ、でも僕自身が主体となってやるイベントってのはほとんどないですね。やっぱりそれだけのやっぱり実行力がないのとやっぱ時間とかそういうの制約もありますからね。本当にイベントになると本当に呼ばれていく感じの方が多いですね、陣、
うん、
に関しては、
うん、
本当マラソン大会くらいだけですね、自分が人に呼びかけて、
うん、いやもう立派にそのあのオーガナイザーとして
オーガナイザーしてないですけど、単に人を集めてるだけなんですけど、本当に難しいですね、そうですね、
そうですね、陣作るときいろんな人協力してくれたり、
う
ん、
あ、そうですね、
あの追って、
はい、作業はね、
うん、
はい、
する
だそれも本当に考えてるのはもう極力遊びがてらっていう感じにやっぱりなっちゃうんですよね、
うん、
なんかこうどっかでこうイベント的にどんな作業でもなんか遊びの要素っていうか楽しい要素にして少しでも時間空いてる人を引きつけてこっちに、
うん、
みんなねそういう人たちを引きつけるだけでも大変なんで、もうそうやって集めてみんなで作業していくしかないのかなと思ってて、うん、
私があのアーバナシャンピンインティメントメディアセンターが面白いなと思ったのはみんなが面白そうにしてるからっていう、よくわからないけれどって、で緩やかに続けていってるし、時々あまりにも緩やかすぎるなって思うこともあるけど、やってる本人が面白いっていうのが一番のエネルギーかなと思いますよね。それがしんどくなってるということはなんか無理があったりとかするのかなと自分に思いながら、時々時間がないよって、うん、
なんかまあ事務局とかやってる人間からするとなんかこう関わってくれる人がまあ気軽にあの来週参加しようかな、だから来たっていうようなこうね環境と雰囲気みたいなのが作り出せるといいのになって思うんですけど、
そうですよね、遊びに来ましたみたいな形で出ていいですかって言ってもらえたらすごい幸せですよね、
う
ん、やってて、うん、
あとはどうあの人に仕事を振るっていうのも大切だなと最近思ってるんですけど、 あんまり抱え込みすぎると数人の人たちだけで抱え込みすぎると逆に関わりたいと思ってても関われなかったりとか、
うんうん、
あと、まあ、やらなくても大丈夫かなっていうふうに思っ ってはるかなとかね、うん、なのでこうそのうまいことっていうか結構難しいですけど人にいろいろその人がなんか関心あることとかこの人やったらっていうようなことを見つけていろいろこう振るっていうのも大切なんやろうなと思いますけど、
う
ん、
そうですねそれとやっぱりコミュニティメディアさっきもおっしゃったようにこうこの人がこれって決まった部署があってそれで動くっていうよりなんかその人が持っているなんか経験とかあのひらめきとかそういうのをつないでいけると役割分担っていうよりこうつないでいけるっていうところが面白いし意外といろんな人生長く生きてても10年の20年30年も生きてると意外といろんなことその人できるっていうことを一緒にやってたらそうなんだっていうので発見できてそれがつながっていけるっていうのが面白さだなって自分で、うん、思いますけど、うん、
なんか一人の人がいろんななんか顔を持ってたりすることが、うん、なんかこう1年一緒にやってくるといろいろ発見できたりなんかしてでそれをこうあのうまくというかこうこの配信の場でもパッて出してくれた時は、うん、ああって思いますけどね、うん、
だから多分地域の情報を伝えるのも大事だけどその地域の情報を伝える人たちの営みもやっぱりにじみ出るような番組っていうのが面白いんでしょうね、うん、その
映っちゃうもんね全部
そうなんね
あの映像に、うん、にじみ出るというより流れ出てしまったりすることもあるけれどコミュニティメディアが何かわからないけどメディアを使っているっていうその活動そのこと自体がすでに地域だったりつながりだったり結局それやってる人がまたつながってこう散らばっていってどっかでたまたまつながったとかそういうことの動きを作ることがコミュニティメディアであってメディアで情報を送ることだけではないんだろうなってこう辻野さんの活動とか見ていたりアーバナシャンペーンでの活動を見てたら思うことですけどね、うん、でもメディアは手段であり媒体だということを普通に思えばあの もっと楽しめるような気がするんですけどね、うん、
マスコットキャラクターとか作んないんですか？
あ、います。
いるんです
ね。すでにいますね。それもだからスタッフの人がある日突然、ね、
う
ん、こんなん描いてみましたとかって持ってきてくれたんでイラストを、
はいはい、
で、かわいいやんってもう名前もつけてあってメディアちゃんとロッコさんとか言って、うん、なんかでもいきなり でそのイラストをもらったんでじゃあ私ちょっと作ってみようかなと思ってイラストレーターでなんかそれ参考にでって作って今ちゃんとこう立ってますけどね。時々登場するんです。毎回は登場しないんですけ ど,
なるほど。
すごいですね。はるかの賞もトムさんがフライヤーを作ってくれましたけどあのフライヤーなぜか玉木さんと辻野さんと私がミニスカートを履いているあのイラストなのでほとんど流通してませんね
あれちょっとびっくりしましたね。
びっくりしましたね。で確かに作ってはくれたんですけどね、これ受けるやと受けるは受けるけど注目されるやん注目されるけどって言ってそういえばあれからあんまりあの配布されてませんがどこかで配って見ようかなと思いますはい、じゃあ今日は長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。